こんばんは、マロンです。マロンの夜カフェ始めました。今日はボリューム2ですね。一応、計画通りなんとなく1週間に1回って感じで更新しようと思ってまして、とりあえず2回目はね、3日ポーズにならずに続けられそうな感じで始まっております。はい、皆さんもね、今日ぐらいになってくるともうほとんど仕事始まりですね。お疲れ様でございます。私ももう仕事は少し済ませて、もうだんだんね、仕事モードに戻ってきてますけど、年末年始は、今年年末年始はですね、地元の多治見に帰ってました。で、ロータスカフェっていうとこがね、すごい私仲間とよく飲むお店があるんですけど、そちらで年越しをね、いつものように乾杯してお祝いして迎えることができたんですけど、なんですかね、今年はすごい年末から年始になるよっていう感覚が今までの中で一番なかったような気がするんですけど、皆さんはどうですか？なんかお店にね、待ち合わせの時間に行って帰ってきたよなんて入ってたんですけど、なんかお店のマスターと喋ってても、なんかさ、年末なんだね今日ってとかって言ったら、マスターもなんかそうみたいなんだよねみたいな感じで、同じ感覚でよかったですけど、だけどテレビがついてて、テレビ紅白がね流れてて、いや本当に、いやでも年末だよね、大晦日だよねみたいな感じで、そういうの見てるとだんだん年末感が自分の中に湧いてきて、それで本当にカウントダウンっていう時は、マスターがなぜだかわかんないけど、スターウォーズをね、じゃんってかけましてですね、なんかみんな飲んでたんだけど、あんまりそのもうすぐ12時だなっていうのを気にはしてたんだけども、すごいみんなで数えて待ってたわけじゃなくて、そのスターウォーズ鳴った途端に、あ、来たみたいな感じで、なんかその曲のおかげでちょっと気持ちがみんな上がって、イエーイみたいな、イエーイ乾杯みたいな感じで、ちょっとね、年明けた感をね感じることができた、そんな年明けでした。うん、でも同じねメンバーで普通にいつものようにお酒が飲めてね、食事ができて、そういうことが一番幸せなんじゃないかなと思った年明けでした。うん、あとはいつもね毎年恒例で初詣に、両親と出かけるんですけど、お天気とかの都合もありますけど、だいたいなるべく着物を着て出かけるようにしてるんですね。というのも知る人ぞ知るんですけど、私実家が着物屋というか呉服屋で、だったら余裕で何でも着れるでしょっていう感じに思われがちなんですけど、今日話そうかなと思ってたその今年のね抱負の話にもつながるんですけれども、よくありませんか、自分家が本屋さんだとあんまり本読まないなとか、なんかお菓子屋さんだとお菓子あんまり好きじゃないとかね、なんかちっちゃい頃はなんかそういう友達がよくいましたけど、うちもなんかお店が最初あったわけじゃないので、仕事部屋に行くとなんか反物がいっぱい積んであって、巻いた状態のですね、着物になってないものがいっぱいこう積まれているってのは知ってたんですけど、もう基本行商で車で出かけちゃうので、一体うちのお父さん何やってる人なんだろうってね、多分説明は受けてたと思うんですけど、あんまりこう実感がなんかなくて、で昔ちっちゃい頃に保育園ね行ってた頃に授業参観みたいなのがあって、それでみんなのお父さんは何をしているのかっ ていうのがなんかテーマで聞かれた時があって、その時に私はまあ、うちの父親は結構家事を手伝ったりするのが苦にならない父親だったんで、まあ、下のね弟とかもいるんで、弟の世話とかも母親がね大変、育児が大変だったっていうのもあって、多分その当時だったんで、まあ、私名前キヨコって言うんですけど、キヨちゃんはお父さん何やってる人なのって言われた時に、お茶碗も洗ってるかなとかねあとは何してんのって言ったら、お掃除かなとかってでね答えてて、ずいぶん恥ずかしい思いをしたって言われましたけどでもまあそれぐらいなもんですよ。でだんだん、あ、着物屋なんだうちって分かるようになってきて、だからあんまりそのありがたみっていうか、こう、なんか実感みたいなのがね、なかなか湧かないですね。やっぱりこう身近にありすぎるものっていうのはそういうことなのかもしれないんですけれども、でまあ大人になってからだんだんこう着ていきたいなとか、あ、こんなに家にあるんだったらちょっと着てみようとか思ってるわけで、まあ話がねちょっと長くなったんですけど、まあそんな感じで着物を着てね、今年も初詣できました。で、前回そういうこう抱負なんかをね、2回目3回目にちょっと話していけたらななんて話をしてたんですけど、実はその中の抱負の一つが着付けですね、着物のね。で難しいですね、着物は。私なんか時々、もう何年も前からたまにはちょっと教えてよって言って母親に教えてもらうんですけど、やっぱりたまにしかやらないとね、全部忘れますね。でなんとなく私のイメージですけど、着物ってこう折り紙みたい、例えば折り鶴とかもちゃんときちんと全部完璧にこうね、折っていかないと最後くちばしの辺とか汚くなるじゃないですか。ああいうのと一緒で、でくちばしだけごまかしてもごまかしようがないっていうか、羽のあたりがちょっとこう折り目が裏の紙が見えてももうどうしようもないっていうか、なんかそれにちょっと似てるような感じがして、もう本当に下着というか補正のタオルとかね、そういうものを本当に全部こうきちんとして、そして体を寸胴になるようにしないと、帯もやっぱりね結んどっかがねずれてきたりとかするんですよね。もうだからどっかがずれると、あっちがずれるとこっちがずれて、こっちがずれるとってね、直しても直してもよくわかんない感じなんじゃない、もう本当に難しいですね。それをそのきちっと着ればいいっていうだけじゃない、やっぱりね何回も何回も着てるからこそのその無駄なこうなんていうのかな、空気が含まれたような感じがなくなるっていうかね、ピシッとこう体にすごく沿うような形で着るっていうのがね難しいなってね今すごく最近思ってて、そう思えば思うほどやっぱり綺麗に着てる人のね着物ってやっぱり綺麗だなとかね、普通だったらやっぱり着付けをねあんまりやってなかったら気がつかないことも気がついたりとかしながら、まあだから自分が着てみると自分がそうじゃないなとかね思って、まだまだだなと思ったりするんですけど、まあそんなわけで一応着付けをしたいっていうことで、いるんですけど、やっぱりただするということに目標をね置くと全然やらないですね。このラジオ番組もそうだけども、始めてしまえば2回目3回目やらざるを得なくてやるだろうっていう性格もあって、それと似てて、やっぱり絶対この日に着るっていうね目標を作っていくことが私にとっては大事なモチベーションで、でそれはね、去年ねツイッターとかブログにもちょっと書いたんですけど、去年はちょうどいとこが、息子さんがね結婚するっていうことで、これはチャンスだと思って着付けの練習をね何回もしました。でもうそういうことがあるとね、もうちょっと なんていうのか、切羽詰まってくるんでね、もう一回やっとかないとこうちょっと自信がないとかね、いう気持ちにちゃんと自分を持っていけまして、なんとか当日母親と待ち合わせしても、あ、そんなに直すとこないわねみたいな感じで一応 OK 出まして、やったって感じで、それが9月だったんですけど、まあそうは言ってもね、それからまた着ないで、で今年の年始になってこの間着たんですけど、まあ、どれぐらい忘れてるのかなと思ったら、まあ、随分忘れてましたけど、でも毎回着付けやるときにですね、紙に書いたりとかするんですよ、忘れないようにと思って。でも紙に書いてもあまりにもちょっとポイントがありすぎて、それを後で見て着ようと思ってもやっぱり何か抜けてたりとかして、あ、何だったっけってなったりするんですけど、今回はまあまあ忘れてましたけど、あれこんなにポイント少ないんだったっけみたいな感じがちょっとしたのが進歩かな。なんでやっぱりね、どっかでこう根詰めてというか、何回も繰り返してやってみるっていうのはね、まあ、本番に向けてねやってみるっていうのはすごい何事も身につくんだななんて思ったりしてますけど、また今年も何回も、着付けのチャンスを自分で作って、着物好きな友達見つけたりとかしてね、あとは落語とか歌舞伎とかそういうのもなかなかたくさん見に行けないので、そういうとこに行くイコール着るみたいなね、そういう風に自分で自分をこうけしかけるというか、そういう機会を作っていっぱい着物を着れるようになって、もうもっとねスムーズに着れるようになりたいななんて思っております。これがまず一つの抱負ですね。うん、あとそう、落語ってさっき言いましたけど、ちょっと余談ですけどね、落語も全然たくさん見たことないんですけど、すごい興味はあるけどなかなか見なかったりしませんか、落語って、ね、だけどもし見ていなかったら、私の中のおすすめ落語っていうのがあって、もう今もうずいぶん前に亡くなられたんですけど、古今亭新章さんっていうね方の風呂敷っていうのがね、多分 YouTube で探した限りでは動画で載ってる唯一の落語じゃないかなと思います。あとは音声でしか載ってないので、やっぱりちょっと昔の言葉なんで、まあ、自分がまあ知らない、昔の言葉だから知らないっていうのもあるし、ちょっと難しいなんていうかな、ことわざみたいなね例えが出てきたりして、ちょっとそれに自分がついていけなくて恥ずかしかったりするんですけど、そういうのもちょっとやっぱり動画とともに聞けばもう少しこう理解度が深まったりすると思うんですけど、ね、他の人の風呂敷っていうタイトルの落語も見たんですけどね、やっぱり全然ね、当たり前ですけど同じストーリーでほとんど同じセリフなのに、全然ねやっぱり新章さんのね表現はね、すごく私は好きでしたね。まあその好きでしたねっていうか、本当に新章さんって多分日本の3本の指に入るような話し家さんなので、素晴らしいのはもう当たり前のことなんですけれども、でもあんまりそういうこう先入観なしにやっぱり見てそれでやっぱりこう後でね、いろんな方と比べてみてやっぱり違うなっていう風に感じられたっていうこともなんか私の中で感動したことの一つなんですね。で、何にね一番惹かれたかっていうと、なんていうんだろう、方の人生を全て知ってるわけじゃないですけど、随分風来坊な方だったみたいで、もう宵越しの金持たないよみたいなね感じの方だったみたいなんですけど、なんかそういう一見こう不真面目というか、まあ、自由すぎるというか、なんかそういう生き方だったからこそ、なんかいろんな人のいろんなところ裏表まで観察できてしまったのかななんて思うシーンが思うシーンというか、まあ、全体的にねそういう感じがしたんですけれども、 なんていうのかな、この夫婦を演じてる時もなんかこう夫婦ってすごい喧嘩したりするんだけど、それがなんかもうちょっと喧嘩したらもう別れるわよみたいな、そういうことじゃなくてどうでもいいようなことで喧嘩したりするじゃないですか。多分あのこの深刻じゃないんだけど二人はすっごい真剣に喧嘩してて、でもあの仲が良すぎるから喧嘩しちゃって、喧嘩してるうちになんか笑っちゃう、笑いたくなっちゃうみたいななんかそういう感じがすごくあの人間臭いっていうか、でもそういうもんだよねっていうか、自分もそういうとこあるかもしれないななんていう感じにね、あの思えちゃうぐらいすごくそこにいる人っていう感じで演じ、あの表現されてるっていうのがね、本当にすごい演技力とか表現力だなと思ってね、すごく感動しました。あとはまあもちろんオチのところの部分とかの、まあ、描写とかもなんていうんですかね、やっぱりなんて演じてるセリフとかを超えた、なんかやっぱりそこに一人一人の魂が宿ってるように見えるっていうか、不思議ですね。なんかそういう感じをすごくしてちょっとゾゾッとしたんですけど私はそういう感じがしました。うん、なのでそれをきっかけにね、あ、落語って面白いなと思って、歌もね、あのもちろんいろんな人がいろんな歌を、同じ歌をカバーして歌ったりするじゃないですか。なんかまあそれと同じっちゃ同じなんですけど、こんなに違うんだっていうのをね、すごく驚いた作品でした。うん、なんでもっと今年はね、たくさん落語も見て歌舞伎も見たりして、もちろんその時に着物を着てで、もっともっといろんな人の、表現でね感動したり、この人好きだなっていう人をねいっぱい作りたいななんて思ったりしてます。うん、さてさて、まあ今日はこんなところかな。一つ抱負を話しました。まだまだいっぱいあったりするんですけど、また次の機会にいたしましょう。では、実はね、今隣でうちのにゃんこが寝てるんですけど、すごいいびきをかいてて、ちょっとこれ流してもいいですか。にゃんこのいびき、すごいですね。猫も同じように、人と同じようにいびきかくんですね癒されます。今日はねちょっとおとなしくしてくれてたんでいいんですけれども、もしかしたらこれからね、今後のラジオの時はにゃーっていう声が入るかもしれませんけど、まあそれも私のね夜カフェ、猫カフェのような夜カフェですので、そちらも含めて楽しんでいただけたらと思います。それでは今夜はそろそろこの辺りで閉店します。今日もありがとうございました。また明日からも良い一日になりますように。ではおやすみなさい。約束して確かめるため